はい、ということで岸本会です。
はい、お願いします、
こちら行きたいと思います。
はい、
教えて都市伝説。はい、話したいことを話すコーナーなんですけども、
話せるのか、喉がガラガラじゃないか、
ね、喉がちょっとやられてますけれども。
定期的に喉を痛めるっていう作業してる？
いや、してないんですよ。
してないですか。
意外と
この時期なんか壊すよね。
壊すっていうか使っとだ、まあでもちょっとあれだね、喘息気味になったのが良くないね。
毎年なんか
やられますけど、
この、 あの季節の変わり目っていうんですか、
うん、
夏前ぐらいに壊してるイメージ。
あ、そうっすか。
うん、
なんか
そうよ、
予約したかのようにこの辺でやられる感じあります、
ね。うん、俺あの寒い時期ですもん、喉壊すの毎回あとあの暑くなる前の時期。
うん、ちょっと自分ではそんなつもりなかったんだけど、ね、いや
編集してるからあれですけど、
わかる、
うん、
夏場、
そうそうそうそう、夏 前、うん、
春夏、まあでもあれもあるかもね、花粉とかの、ね、
あ、そうす、あ、そうかそうか、それが確かにね、
関係もありそうな、う
ん、それはありそう。
でも今日は、うん、ちゃんと声を出して話さないといけないコーナーなんですけども、
いや全部だよ、出さなくていいコーナーねえよ。
あれなんですよ、
何ですか、
テーマがあります。
お、何ですか。
生、
ああ、生きるですね、それは。
違います。そんなのに興味ないです。
あ、わかりました。聖なるという、聖なるという意味ですよね。セイントの聖ですよね。
違います。聖ですよ。欲の方です。聖欲の聖です。
そうですか。
はい。
全く遠いところにいそうだけど、体調は。
はい、
うん、
まあね、皆さんも、今日はちょっとだから保健体育の時間だと思って、
はい、
話聞いてほしいんですけども。
おお、お願いします。
子供にはちょっと刺激強い部分が出てくる可能性はありますけども。
何筋ですか？どれぐらいまでいきそう？
あ、年齢？
そう、年齢。R、何？
R16。
え、結構高いよ。
いや、嘘、嘘です。そんなえぐいのはやんないですけど。
うん、
12ぐらいまでかな、うん、
両親と一緒なら12までって感じ。
はい、僕はでも全然あり派なので、
あ、別に
性どんどん教えていった方がいいと思ったので、まあ聞いてほしい部分もあるんですけども、
うん、
まずね、ちょっと真面目なところからいきたいと思うんですけども、
うん、
ここ最近の研究でですね、人間の精巣ですね、
うん、
まあ、金玉周りですよ、
うん、
簡単に言うと、
はい、
がからあるものが検出されるようになったという、
金玉周りから
話なんですよ。
はい、何が検出
そう、今までだから今までの人間にはなかったもの、う
ん、これから新しい新人類にはあるんだ。
新人類というか今の人、ニューメキシコ大学がある研究をしましたら、はい
は
い、
うん、
人間と犬の両方から精巣組織内で、
うん、
かなりの濃度の
何
あるものが出てきたと。
何、
それは何だったのかというとですね、うん、マイクロプラスチックですね。
え、
マイクロプラスチック、
マイクロプラスチック、
はい、
何ですかそれは。なんで分かりづらく言うのか分かんないけど、
すいません、ちょっとねあれなんで、
うん、あれなんで
本場なんで
本場がどっか分かんないけど、
これマイクロプラスチックって聞いたことはないですか？
いやー、わかんない、どっかで聞いてんのかな。
結構ね、ここ近年、
うん、
マイクロプラスチックってちょっと環境問題みたいなのでよく言われていて、
うんうんうん、
簡単に言うと、まあ、すっごいちっちゃいプラスチックなんですよ、
うんうん、
粒子なんですよね。で、なんだろうな、まあ、プラスチックをこう分解したりするときに出てきたりとか、
うん、
あとはマイクロビーズとかそういうのに含まれてたりとかするんですけど、
うん、
もうめちゃくちゃちっちゃいんですよ、プラスチックが。でそれってプラスチックってほら自然に分解されないから、もうずっと残るんですよね、
はいはい、
海とか、
うん、
土とか、
うん、
で空気とかにももう常にあるという、
うん、
でこれがもうつまり人体に侵入してんじゃねえかっていう風になったんですよ。
穴から入ってきて、
そう、いろんなところから、うん、だってもう常にあるわけですから。
そうですね。
であらゆる臓器にまあ入ってるだろうっていうことが調べてたら分かっていったんですけども、
うん、
その中でもなんと精巣にまで達していたということが分かったということなんですよ、
大事なところにまで
そう、
うん、
でこれがまあいい？普通に考えてよ、金玉に プラスチック入ってたらいいわけねえじゃん。
性教育する関明夫みたいに言うなよ、う
ん、いい？
いいじゃないよ。マイクロプラスチックがついに清掃に来たんだよじゃないんだよ。
いやそうなの、 その感じよ。
いいんだよ別に、
大事なことだから。
まあまあね、
うんうん、だからその近年ね、男性の精子が減ってるとかっていう話は聞いたことあると思うんですよ。あ、
はい、言いますよね、結
構な方が、
うん、
ただやっぱその中の一つにこれが入ってんじゃないかということなんですよね。あ、
それは原因としてね。
そうだから、もうこれはもうすでに汚染されていると言って間違いないんじゃないかと、
うん、
で人間だけではなく犬もあったってことなんで、うん、あ、じゃあやばいんだって思うんですけど、
うん、
量でいうと人間の方がやっぱ3倍だから取り入れるところが多いんだろうね、人間の方がっていうことなので、ちょっとこれは由々しき事態になっていく可能性があるんじゃないかと、
うん、
だって増え続けるでしょこういうのって、
まあそうね、
何もしなかったら
減ることはないわ絶対、ね、
そう自然に帰らないんだからさ、うん、だからもしかしたらいつか人間の金玉はプラスチックになるかもしれないというそういう話なんですね。ということなんで、うん、まずはちょっと真面目なところからいきたいと思うんですけど、
まあそれを考えなきゃいけないですよね。
そうですよ、
うん、
プラスチックになったらちょっと僕たちもねちょっと悲しいですし、なんか
金玉が、いや金玉がプラスチックというよりは、ね、そうですよね、中身がね、う
ん、なんか違和感すごいと思うんですよね多分、うん、
取り除く方法はないんですかね
今のところ。なさそうです
ね。そうですか、その取り入れるのをこうしたら少なくできるよっていうこともわからない。
それはまああのなんか環境問題としては結構いろいろやってるらしいんですけど、
環境問題になるんですね、個人個人の、ね、
個人ではそれこそね、そもう目に見えないレベルになってるので、
なんとかを断つととかそういうことをすればどうにかなるとかでもなく、
まあ、いやあえて言うなら本当プラスチックがないところに行くしかないという感じだと思うんですけど、ちょっと難しいでしょうから。
そうですか、う
ん、はい、ということでまずねちょっと真面目なところから入りまし
たけども、それは真面目ですね完全に。
次にこれもねかなり重要な話になってくると思うんですけど、うん、
はい、
まあこれ聞いてる方は皆さん多分ポルノ映画ポルノジャンルのね、うん、もの好きだと思うんですよ。
なんでそうなるんや。
ポルノ動画好きだと思うんですけども、
見てない人もいるよ。
いやいないと思うね。
ちょっと待ってくれ、
うん、
それで言ったら俺は21から見てない。マジで
21ってことは何年、
うん、15年
15年見てない。
そう21見た時も仕事で見た。
あ、うん、じゃあ一人いましたけど、
トラウマでゲー吐いちゃう。
あ、言ってましたね、
女性の体を見るとね、裸見ちゃうと、
まあ、基本的には、
うん、
まあみんな見てると思うんです。
狩野英孝さんもダメなんですよね。
知らない。
狩野英孝さんもアダルトビデオ見ない。
なんであの新色だから。
いやあの知らない人だからって言ってます。僕じゃない人が誰かの体を触ってなんで興奮するのみたいな感じだった確か。
あ、や
気持ち悪いみたいな
考え方だね、それは。でも
自分じゃないとって感じでしたね。確かね。
へえ、うん、まあ基本的に世界中、
まあ、見る、
見られております。
すごい、
非常にあのお金も生み出してますし、
そうそうそうそう、
あの需要はあるんですけども、うん、今回ですねカナダのケベック大学というところで研究が行われまして、うん、好みのポルノジャンルについてをすごい研究したんですよ、
はあ、
つまり例えば何でしょうね、 JK ものとかさ、
あ若い子のね、
あとは、うん、なんだ恋愛ものなのかそれとも寝取られ系なのかとか、金髪美女がいいのかとか、
あ、容姿もなんだ、
いろいろあると思うんですよね、うん、ジャンルが、
うん、
でこれが意外と現実にも関わってくるという研究なんですよ、
うん、
まずそのポルノ研究って意外と進んでおりまして、
うん、
いろんなことが実は分かっているんですよ。例えばポルノの過度な使用っていうのは、
うん、
あの不安とかうつ病などの精神健康問題を引き起こす可能性があったりとか。
それ動画を見るとってこと？
過度にね、過ぎると精神すり減らすみたいなことがあるらしいんですよ。 あと逆に依存しすぎて、
うん、
他のもので興奮しなくなっちゃうっていうことね。
生身とか、
そう、あともう単純に何他の刺激物、例えばギャンブルとかそういうのでも、うん、 あんまりこう興奮しなくなったりとか。
じゃあ歯止め効かずにどんどん使っちゃうね。
でそれだけに依存してっちゃうっていう、うん、なんか脳のシステムがね結構やっぱおかしくなっちゃうらしいんですよね。でただ逆にすごいポルノを見ることによってストレス解消だとか、うん、そういうこともあると。
まあいい面もあるわな、そりゃ。
でカップルで例えば一緒に見たりとかっていうのは、うん、あの性的な関係が良くなるというような、要はコミュニケーションがこう向上するっていう役割があったりとか、う
ん
う
ん、だからラブホテルで流れてるんだ
そうそうそう、だからテンション上がるらしいんですね。
あ、そうなんだね。
まあもともと満足してる人たちはあんまり意味ないらしいですけど、まあ結構あると、
うん、
だからこのようにいろいろな観点で見られてるんですけど、
うん、
意外に見られてなかったのがジャンルやカテゴリー別でなんかその共通点とか
違いがあった
傾向があるんじゃないかっていうね、やったことがあんまりなかったんですって、ね、うん、で、まあ17歳から30歳までの男女にを調べたところ、
うん、
まずジャンルの利用率みたいなのを出したんですよ、
うん、
で言うと恋愛ロマンスっていう、うん、いわゆる普通のなんていうんですか、なんか 恋人同士になってとかさ、うん、その好き同士で みたいな、
まあ普通のことよね、
うん、まあ、いわゆる普通の、
うん、お付き合いしてっていう
とか、はい、まあ、そういうののパーセンテージで言うと男が 78%、
ああいいんだ、
女性が 45% とか、
あら、ああそんな違うんだね。
で基本的に全部そのパーセンテージ別でやってるんですけど、
うん、
複数プレイだったら男が 84% で、
うん、
で女性が 45% とかで、禁止物、
うん、
要はなんだろうな、動物とか、あとはな禁止相関とか、要はなんかやっちゃいけないこと、現実世界では禁止されてるもの、
痴漢とかさ、ただそれを見たくなるんだ、
そう
カリギュラ的なことだ、
そういうのは、うん、男性が 84%
で、高いね、
女性が、31%
だいぶ少ない。
で暴力や支配者っていうのもあるんですよ。
怖
っ、
そんなビデオあんの。
そうそうそう、まあ、いわゆるレイプものってやつなんですけど、
で
この辺って、
うん、
女性はめちゃくちゃ嫌がるかなって思うじゃないですか。
もう 20% 切るんじゃない。
ですよね、
うん、嫌でしょ。
なんですけどこれねやっぱりちょっと少ないんですよ、男性の方も、
う
ん、
あそうなん、
まあ、39.2%、
あ少ない、
まあ、少ないというなのか分かんないけどね、
まあ、
4割だからね、まあ、まあさっきのに比べたら
超えてるからね。
そう、
うん、
なんですけど意外と女性が 29% という、
あさっきとそんな変わらないんだ。
だから男性とさほど差がないぐらいなんですよね、
うんうん
うん、意外ですよねこれ、うん、
もっと少ないかと
思ってた。女性ってこういうの絶対嫌だって思ってたんけど、うん、意外とそうでもないみたいな、
はいはい、
でこういうのって意外と統計取ってみると好みっていうのが男女で、うん、勝手 なんか妄想で決まってたんだなっていうのが分かるんですけど、
まあね、まあ、その楽しむのが好きというだけで、
うん、
そういう
実際にそれが好きとかっていうこと
じゃなくて、ね、そうではないですからね。それはなんか勘違いなきよう。
そう、
はい、
でなんですけど今言ったようにジャンル別でいろいろ差が出ているなっていうことが分かったんで、うんうん、今度このジャンルで、好む男性と女性、
うん、はい、
例えばこの恋愛ロマンスを好む人は現実世界ではどうなんだろうっていう、性生活、性的満足度などはどうなんだろうっていうのを調べたんです。
現実と照らし合わせて好きなジャンルと、なんじゃそれ、ちょっと気になるわ。でも
だから例えば SM とかさ、
うん、
あるじゃないですか、
うんうん、
ジャンルでいうと、
うん、
それまあ暴力とか支配とかにも入るだろうし、まあ、ちょっとアブノーマル系に入ると思うんですけど、うん、そういうのって現実世界の人は満足していないから見るのか、それとも満足していても見るのか、
はい、
とかその辺を調べたところ、
うん、
すごい分かりやすい結果が出まして、うん、現実の性的満足度が高かったり、
うん、
性的機能が正常、
うん、
つまりまあ問題なく性行為ができるっていう人は、
うん、
男女両方とも恋愛やロマンスを見ているというのが分かったんですよ。好むという傾向、
うん、
これだから要はノーマルを見るものは基本的には性的満足度が高いっていう結果なんですよね、はいはい、 で逆に性的満足度が低いっていうのと、
うん、
性的機能が低下しているっていう人、これまあ主に男性が多かったらしいんですけど、うん、は暴力や支配者をテーマにしたジャンルを好む男性は低かったということ
なんですって。俺みたいなもんは絶対に好きな人とそういうことにならないから、
うん、
なんやったらもうちょっと暴力、ま、妄想の中ですけれども、
うん、
その作品の中だけれどもその中だけでは自分が強くみたいなこと？
これがね難しいのが、
うん、
この現実世界で満足をしていないからこの、うん、要は暴力支配者を見てしまうのか、
うん、
それとも逆に暴力支配者を見るからどんどん性的満足度が下がったり性的機能が下がるかっていうのは因果関係分かんないと、ただ結果としてそうなっているっていうことなんで、どっちだったとしてもこればっかり見てると現実世界ではちょっとうまくいかないことが増えるんじゃないかっていう結果だったってことなんですよ。
岸本さんもチンケリ見ない方がいいよ。じゃあもう
チンケリな、チンケリ、
チンケリか、
うん、
あの俺らがまだ20代の時に岸本さんが連れてってくれたあの気味の悪いビデオや、はい、
ラムタラ、
ね、ラムタラや、
はい、
気味の悪いところでニコニコ笑っとるから何見てんのかなと思ったら、い
や、チンケリな、
チンケリ蹴ってあの女子の足と男の股間と顔しか映ってない気持ちの悪いやつを見てて兄ちゃんこんな好きなんかいって思ったあの日ね。
あれはでもロマンスに入ると思う。
入るわけねえだろうが。
多分大丈夫です。
入るわけねえだろう、
ロマンスで。
ロマンスじゃねえ、
くくられると
思う、ね、暴力だろう。
でだからでもまあまさにそうですよ、キンケリばっかり見てるやつって、
うんね、
現実世界でやっぱできないっていうのが普通じゃないですか。
切ってほしいやつだろ
う。 まあありますよ、お店に行けばそういうのあるけど、
うん、まあ普通の生活とね、
普通の生活の中でってなるとやっぱ難しくなっちゃう、う
ん、いやないよそんなので
。なかなかそれねパートナーにも言えないんですよ。
言えない言えない。
だからこそこのこっちに発散してしまうからなのか、うん、どんどんどんどん低下していくと、
うん、
で僕が見てる YouTuber で怪物くんっていうのがいるんですけど、
ああ飯すごい食う人や、
はい、
俺勧められて見たけどさ
、うん、
面白いねあの冷凍のエビ食ってうえくせえって言いながら食べるやつあるじゃない、
うんうん、
名作やねあれね神回やなあれ、めちゃくちゃ笑ったわ。
いや過去にもいっぱいあるんですよ。
あ本当ですか。カニ凍ったカニ食ってたやん、
そう
バリバリバリバリバリバリって、
あのケンタッキー骨ごと食うからねあの人。
いや無理じゃん
普通。いやもう本当にバリバリ食うんです。
それはあのええちょっと待って待って待っておかしいじゃん
それいいなそこまでなんでおかしくない、別にあのケンタッキー食うんだよ。
ぶっとい骨の部分じゃないでしょ。でも
ぶっとい部分
は？
バッキバッキ食うの。
え
衝撃映像で
消化できるのそれってお腹。
いやわかんない、でもうまいって作ってる。
嘘だ。
ほんとほんと衝撃映像でマジで
やば。
ちょっと最初見た時怖かった、
心配かっちゃうわそれ。
そう心配でも、もう普通それ。
えまだ続いてる YouTube？
ギリ。
えギリ、
あの収益つかなくなり始めてる
真似するから危ないもんなあれ、
いろいろと。
それそうでしょ。
いろいろとやばい企画多いから。
あそうなんすか。俺それしか見てないわ。エビとか
に
しか。
その辺に出てくる怪物くんっていうやつがいるんですけど、うん、そいつがあのやばいんですよ、うん、性癖が。
芸人さんよねあの人ね。
芸人なんだけど、うん、あのリアルに今あれなんですよ、インポなんですよね。
あそうなんだ。
そう
不能なんだ。はい、はい、
でその原因がもう明らかで、うん、あのまあ要は好きな動画、
うん、
エロ動画っていうのが虫物なんですよ。
え虫の顔見んの？
昆虫を違う這わせるみたいな。
全然意味わかんない。
だから女の子の体にゴキブリを這わせるみたいなのとか、そういうのでしかテンションが上がんないんですって。でもう明らかにそのなんていうの、
うわ
普通の刺激ではもう物足りなくなってて。
怪物くんじゃない、怪物じゃんただの。
で彼女募集みたいなのをするんですよ定期的に、
うん、
するんだけど、できればその
虫を、
虫とかを許してくれることが言うんですよ、
うん、無理でしょ。
だからもうやばいことになってて、
うん、
その需要がね満たせないわけですよずっと。
カブトムシのメスと付き合ったら
いやいや多分物足りないと思う。
ほな這わしてくれるんちゃう、カナブンとか。
まあそういうのを
寝取られだって言ってオスのカブトムシとやったらいいじゃん。 気持ち悪い、
まさに
すごいなそれ、
気持ち悪いけど、
まあでもそれが彼が
まさにそういうことでしょ、
そういうことですよね、
うん、
わすごいねそれは、食生活もちょっとすごいし
そう
性欲もそっちに湧いちゃうんだ、
だからもう本当に怪物になってるんですけど、
ね、
まあでも分かるような気するじゃないですか、 その、
うん、
そればっかりに頭がいっちゃうともう戻れない気がするっていう、
うん、
普通にはっていうことではまあそうかもなっていう、まあ、何が普通かって難しいけどね、
うん、
それもまあ趣味だからさなんだけど、ちょっとそれは厳しいだろうなって思うっていうことなんですよ。だからもしまあその何あんまり興奮しないとかさそういうので困ってる人もいると思うんですけども、そういう人はやっぱり普段見てるポルノのジャンルとか、
うん、
そういうのを変えることでもしかしたらちょっと改善するとかそういう可能性もあるんじゃないかっていうこと
です。そっちでね、うん、コントロールできるかもと。
だから
勉強になる、
ね、見るなっていうことはねあれなんですけど、
うんうん、
じゃなくてジャンルとか、
うん、
その性質をちょっと変えてみるのはありかもしれないよっていう、話なんですよ。
優しいものに変えると、
そう、うん、優しいというかね、まあ低刺激で、
はいはい、
行くとかわかんないですけどっていう、ことで非常にですね、あの、
まあ、勉強になるね、
勉強になる話なんですけど、
うん、
あとねこれ意外なやつ、
お気になる何ですか、
早漏は、
うん、
あの気筒の大きさと関連しているというのが判明しました、
うん、
以上ですけども、いやあの大きい人は、うん、早漏を起こしやすい可能性が高いということらしいです。はい、
じゃあちょっと僕からも、
はい、
バクのチンチンむちゃくちゃでかいです。
バク、
バク
マレーバクとかのバク、
バク、
うん、
バクのチンチンむちゃくちゃでかくって、
うん、
チンチンあのバクの顎につくんじゃないかっていうぐらいでかい。
え、どういうこと、
ちょっと一回じゃあ見て、こっちでちょっと待って、
だってだとしたら常に見えてるんじゃないの。
いやまあちょっとすっごいんで、すっごいんで、これ
うわ、
これこれ
うわ
これ
長いな、
これです、これ
あ長い、
すごいっしょ、
うん、
すっごいっしょ
杖みたいになってる、
ね、そうですね、
支える、
で大きすぎて、
うん、
できないんですよなかなか、
うん、調整むずいよね、
それを応援する人たちがいるっていう、
どういうこと、
YouTube 見ながら
人、
うん、人、
それは人なんだ、
頑張れって言って女性が多いです、しかも応援する人、うんうん、まあ以上です、
以上で、
僕からは以上です、
僕からも以上な、
あそうです
ね、じゃあそういうことで、
はい、
皆さんあのね、性の情報ですので、
うん、でもこれ大事ですよね、
なかなかあの入ってこないと思うんです
けど、大事大事、学校で教えてもらえないんだから、こんなことね、
ちゃんとね知っとくと、
うん、
もしかしたら悩み解決になるかもしれないので、
そりゃそうだ、
頭の片隅に入れといてください。
はい、
あざました、
ありがとうございました。